こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件次の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も質問ありますんでね、早速いきますか。
あのね
ちょっと最近あのねはいはいはい、
あのちょっと遠藤さんにも共有したいことがあって、あの最近また私体力が落ちてるっていう話をポロポロしてたじゃないですか。
はいはいはい、落ち続けてますからね
でとにかくもう思考する時の体力が落ちてて、ずっと一日中考えてるともう夕方ぐらいにはなんかこう疲れ切っていくみたいな。
はいはいはい、
で体力がないっていうの気にしたんですけども、最近ですね、体力ちょっと復活してきたんですよ。
ほうほうほう、そのための何技がある的な話ですか。
そうそうそうそう、これあの皆さん最近ね知ってる方多いんじゃないですかね。四読ってわかります？
私、四読はどっちかというと、あの、日本精神科医のヨシリンの講演の中で知りましたけどね、四読。
そうです。ヨシリンの話ですよ。
あ、なるほど。
吉野先生が四読のことを言ってて、私、お客さんからね、その四読の話を聞いて、面白いなと思って、で、まあ、皆さんグーっていただければいいと思うんですけど。
何でしょう、僕言えないな。小麦粉、多分糖分、食物油までは多分合ってますよね。
はい。
四です。なんでもう一個何でしたっけ。
あとは、乳製品。
ああ、乳製品か。
うん。
小麦粉と植物油と乳製品と甘いものダメってことでしたっけ、これ。
を、ま、あの、特に日本人としては、その4つが、あの、ま、毒っていうか、合わないですよ、みたいな感じですかね。
はいはいはい。これどうしてるんですか？食べてないの？
私、うん、あ、私ですから、まず、外食するときになるべく選択肢があるときには避ける。
あ、ゼロにしてるわけじゃない、しなくていいんですか。
うん、
うんうん、あ、そうなんですね。
ただ私がね、圧倒的に減らしたのは甘いものなんですよ。
ああ。
私、甘いもの結構好きで。
知ってますよ。油と甘いもの好きなイメージあります
か。あ、わかんないけど。
奥様がいないところでこっそり食べますもんね。
でもね、甘いものがひどいの。とにかくね、お酒を減らした時に甘いものを食べちゃうんですよ。
わかるわかる、なりますね。
いつの間にか昼食を取った後必ず甘いもの食べてるんですよ。
ああ、はいはいはい。で、
今ね、とりあえず1ヶ月間なんだけども、
うん、
甘いもの一切買ってないの。
はいはいはい。今度送りますね。
いや、ちょっと待って待って待って、やめてよ、そういうこと、ほんと。だって今まだ我慢してる最中なんですから。でもそうするとね、やっぱり元気。
へー、あ、元気ですか。
うん。
で、そんな違うもんですか。
いや、私の感覚はね、全部
立ってるわけじゃないんですよね。
あの、例えば、この間娘の誕生日があったので、ケーキ出てきたので食べましたよ。う
ん、はあはあ。
でも自分から積極的にコンビニ行ってスイーツを買うみたいなことは絶対しない。アイス買わないって決めてる。
でもあと、小麦とか絶対入ってるじゃないですか。
あ、そうですね。小麦、でも私が一番今注目してるのは、もうとにかく甘いものなんです。
あ、じゃあ勝手に4毒の中の1毒やってるんですね。
で、残りの3つは今言ったように、外食の時はなるべく選択しない
で。ああ、なるほどね。意識しない。そのぐらいでも違うんですね。なんかもう、0100みたいなところが、あの、認識あったんで。
私の場合は多分ね、相当取ってたからかもしれない。
へえ。これ結局あれですか？あの、おすすめですよってことですか？
そうそうそう。あ、もしね、皆さんが体力落ちてるなと、特に私のような50代の方とかはね。
うんうんうん。
もうその4毒の中で自分が結構たくさん取ってるんじゃないかなと思うものから、まあ、徐々に減らしていくといいんじゃないかということで。
あ、そうですか。まあ、ぜひね、ぜひあの体調良くなった方はあのご連絡をね、
はい、
質問の方にお問い合わせもいただけたらと。ちょっと効果確かに知りたいですね。
はい。
まあ、ということでね、最近甘いものを抜いている元気な秋山先生への質問に行きたいと思います。
はい。
ですね、40代の経営者の方ですね。いつもポッドキャストを楽しみに聞かせていただいております。最近、社員のモチベーションの低下や生産性の伸び悩みを感じています。職場の雰囲気もどこか沈んでいて、このままだと離職が続いてしまうのではないか、新しい人材も集まらなくなるのではないかと不安を感じることが増えました。そんな中で思ったのが、社員一人一人にももっとやりがいを感じてほしいということです。私にとって仕事のやりがいとは、お客様の役に立ち、感謝されること。だから社員にもその価値を伝えたくて、普段からできる限りありがとうの言葉をかけるようにしています。けれど最近少し違和感があります。 社員はそのありがとうを自分は会社に貢献しているからもっと待遇や環境を良くしてほしいという評価の証のように受け取っている気がしております。私はそうではなくて、ありがとうは人としての感謝であり、お客様の役に立てたという誇りや喜びを感じてほしいのです。どうすれば社員に人の役に立つことこそがこの仕事の喜びなんだと実感して伝わるようになるものでしょうか。何かヒントをお願いいたします。
いやいや、気持ちはめちゃめちゃわかりますよね。
まず読んどくじゃないですか
体力つける。だんだん話がそっちから今持ってかた一気に。
そうそう、ね、ということで、どうします、これテーマでっかいこう感じですね。
まずはこの経営者の方の気持ちというか、やっぱりやりがいを感じてほしいということと、この方がやっぱりそのお客様にその感謝されるっていうことが大切なんだよと。でやっぱり仕事をしてると、やっぱりそういうふうに思うことって多いじゃないですか、
はいはいはい、
その役に立ちたいとか、あの人にありがとうと言われること自体がすごいこう仕事の喜びなんだよみたいな、
うんうんうん、で
それをやっぱり社員の方にも感じてほしいというのもとても分かります、
うん、
でそんな中ですね、私少し前に自分のある、まあ、お客さんというか経営者の方からちょっと聞いた話をちょっと共有したいなと思ってます。
ほうほう。
でその方はですね、ある介護事業の社長さんなんですね。
はいはい。
でその方がまだ若い時に、まあ、現場にも自分が出てたんですよ、
うんうんうん、
である利用者さんのおばあちゃんがいたんですって、
はい、
でその方は、まあ、車椅子でなかなか自分一人では外に出れないわけですよ、
うんうんうん、介護事業ですもんね。
そうそうそう。でただそのおばあちゃんがもう細川たかしが大好きで
具体的ですね。はいはい。
で、もうとにかくもう大好き大好きだって会ってみたいってことをずっと言ってたんですって。
うん。
そしたらたまたまその近くの地域のホールで細川たかしさんのコンサートがあるってことを知ったんですって。
なるほど、巡行でいらっしゃってたんですね。
そしたら、うん、まあ会社の規則違反っていうのはちょっと分かってたんですって。
あ、その方ね、当時まだ社長じゃない時ってこと？
うん、自分が社長だったんだけど、
あ、で自分でルール違反してるってこと。
そうそう。で、まあ、一応社員は行ったんだけども、チケット取っておばあちゃん車椅子でガーッてコンサート連れてったんですって。
へえ。
そしたらおばあちゃんは終わった通り本当に嬉しそうにしてずっと笑ってて、何度もありがとうありがとうって言ってくれたんですって。
はいはいはいはい。
でそれを見た時に、いや俺はこんなに喜んでもらってよかった、役に立ってよかったって、仕事のやりがいをすごく感じたそうなんですって。
なるほどなるほど。それはそうでしょうね、よっぽど嬉しかったんでしょうね、おばあちゃんのその時もね。
そうそう、うん、でその後ね、何年か経ってそのおばあちゃん当然亡くなるわけですよ、
うん、
そしたらご家族からなんか言われたんですって、あの時のことを母は何度も話してくれた、本当に幸せだった、会えたのでっつって、あとはこんなおばあちゃんのためにあそこまであの人はしてくれたんだ、で生きててよかったって言ってくれたってあって母は言ってましたよって言ったんです。それを聞いて社長号泣か。
いや、まあ、なるほど。いやでもそんな泣きますよね。
で、うん、その時に、ね、社長が気づいたんです。気づいたっていうか心の中から、いやいや感謝したいのは僕の方ですっていうのが出てきたんです。
ああ、いや、なるほどね。
で、うんうん、最初は誰かの役に立ちたいっていう気持ちでこの仕事やったんだけども、うんうん、いや救われたのは僕だったって。
はいはいはい。
あ、仕事ってこういうことかって心から思えたんです。
社長が自分自身の会社でやったこととしてってことですよね、このエピソード。社員時代とかじゃなくて。
社員、うん、そうですね。社員時代じゃない。でもほら、若い時で現場で頑張って出てるんで。
うんうんうん、
仕事ってこういうことなのかと感じさせてくれたのはおばあちゃんと細川たかしだったんです
ね。最後落ち入りませんでしたけど。でも、まあね、これさ、すごい大事なテーマですし、ただ大事な話ですけど、解釈間違うとみんながなんか好きな人のコンサートに連れてきゃいいのかみたいな話ではないですもんね。
そうそう、違うんですよ、そこじゃないと。だってやっぱり特にね、今コンプラとかも本当大切ですし、
うん、
ただ
ここで良かれと思ったことがね、マイナスになるかもしれないですよね。そうそう、
ただこれ大切なのは、なんか今まで自分は相手のために役に立ちたいっていう気持ちでは、まあ、お仕事はしてたのは感じたんだけども、なんかその役に立ちたい以上のものが何か仕事にはあるなということを感じたんですって。
なるほど。
だから、うんうんうん、まあ、彼は今経営者として自分の社員にもなんかこう仕事を通して自分からその仕事を働くことの価値っていうのを見つけてほしいなと、そのためにまあ今現場を作って頑張ってますみたいな話を聞いたんです。
これはあの秋山先生的には どういうちょっとこうマインドのプロとしてっていう言い方もあれですけど、あの どういう光の当て方ですか、このポイントは。
まあ、あのその、まあ、一つはありがとうっていう言葉なんですけども、
うんうんうん、
私たちは相手のために仕事を役に立つと言ってそこからスタートするんですけども、いつの間にかありがとうというふうに言われると嬉しいので、
うんうん、
無意識にそのありがとうと言われたこの嬉しさが仕事の喜びにこうだというふうに直結しすぎてしまう、
うんうんうん、
まあ、それももちろんありますよね、ありがとうと。
嬉しいですもんね、ありがとうって言われたら。
ただ本当にもう一つこの話を聞いて私も思ったんですけども、ありがとうと言われるということも大切ですけども、あ、こういう何か自分が仕事を通して感動するような、まあ、場面に立ち合わせてくれたとか、その一部を私ができた、なんていうかな、この環境を与えてくれたみたいな、その感謝。だっておばあちゃんとか細川たかしがいなかったら、この経験は彼はできなかったわけですよね。
うん、
だそういった意味での、その、仕事のやりがいっていうのは、その役に立つだけじゃない、この仕事に立ち会うことができたみたいな、この感謝っていうのが仕事のやりがいにつながっていくのかなっていうのは感じてますね。
ああ、ちょっと質問にね、その話を踏まえてちょっと寄せていくとすると、ただこれノウハウの話じゃないですよねというふうにお聞きしてて感じたんですけど、社員に人の役に立つことこそがこの仕事の喜びなんだと実感して伝わるようにどうすればなりますかねという話でしたけど、
まあ、ですから、まあ、この話をどう受け取るかっていうのは人それぞれだと思うんですけども、そう、でもやりがいとか仕事の意味っていうのは何かこう誰かから教わることじゃないのかなと、その自分の中でその体験したり出会っていくものなのかなというふうに今感じてます。
ああ、そうですね。ただ一個聞いてて感じたのは、その本人がそれを経験しないとっていうのもありますけど、なんか純粋に今みたいなね、その一つのストーリー物語が感動エピソードがあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
そういう話を社長がしてくれたら普通にあの実感しますよね、伝播しますからね、
うん、
お話ってね、あのことね、社長そんなことしたんですかみたいな、ダメじゃないですかっていう話とかも突っ込みつつもいや、なんか確かにそれはありがとうっていう話か、うん、っていうのはね、あの理屈じゃなくて伝わる話だなって感じましたけど、
そうですね、そうそう、ですからまあやっぱり私もこの話を聞いてね、自分自身のことを振り返った時に、あ、やっぱり私もあった、なんかこの仕事をさせてもらったっていうか、そのやらせてもらったとか、あのこのお客さんと一緒にこういう仕事をさせてもらったっていうのがすごいありがたいなってことをやっぱ思い出すんですよね。
いや、この間もだってジョーさんのおかげでって言って、その奥様の方があの人はジョーさんのおかげですごくなんか変わりましたっていう話を、奥様が言ってましたって話をなんかどこかで聞きましたよ。そういう話はね、 ありがたいんじゃないですか。
いや、そうですね、そうですね、ありがたい時に、その時、あ、そういうふうに言っていただいてありがたいっていう気持ちもあれば、やっぱりそういう仕事をさせていただいたっていうことへの、なんていうのかな、
うん、環境的な、
はい、その感謝というか、
ありますよ、まあ、という感じですかね。なんか理論的にっていう話ではないですけど、何かここから掴み取っていただければという感じの回ですかね。
はい。
ということで、
ということで、ぜひね、皆さんも、その、改めて、どんな時に自分が仕事を担当させてもらって、嬉しかったっていうのがあったかなって、必ず皆さんあるはずなので、
うんうん、
まずそこをね、思い出していただけたらといいなと思いました。
確かに。まあ、ということで、ぜひ活かしていただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。